はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、ベズラジでございます。
ございます。
ございます。ということでございますけども、ございますございます言ってますけど、そんな口癖がね、
可愛いとこあるからね。
ありましたけどね。はい、今回はアンケートを取りました。
はい。
今回のアンケートは今年ライブハウスに行きましたかということでアンケートを取ったんですけども、
はい。
こちら、アンケートとして行った、行けてない、そもそも一度も行ったことない。
はい。
この3択で。アンケート取ったわけなんですけども、25票届きました。
あと珍しく3択っていう。
3択ですね。4択まではさすがに思いつかなかったです。思いつかなかったです。二度と行くもんか、みたいな。つけてもら
う。バカ野郎みたいな。
ってことでございましてね、行ったが 52% で最多でしたね。
お、意外とみんな。
みんな、今年行ったんですね。
まあ、あれじゃないですか、やっぱり今年からそういう状況的にもまあね、だいぶ収まってきて、
ああ、
いい感じになってきた
んで。いい感じでね。ライブハウスってね、まあ、スタンディングとかで行ったんですかね、やっぱ。
うん、
で、行けてない 32%。で、そもそも一度も行ったことない 16% でございました。
お、これはあれですかね、やっぱり、リスナー層がそういう客層が多いという。う
ん、ああ、ライブハウス童貞が 16%。
まあ、ね、そうそう。ライブハウスみたいなところはやっぱり、なかなか、そのね、行かないんじゃないかなっていう。
ちょっとおっかないみたいなイメージあるんですかね。
いや、じゃなくて、その好きな推しのアーティストがそういうタイプ、
ね。ああ、はいはいはいはい、そういうことですね。うん、バンドとかそういうのじゃなくてっていう。
そうそうそうそう。
ああ、なるほどなるほど。そういうことでございましてね。まあこれね、もう収録してる時点ではもう、ようやく、この、いけたっていう話ですよね。りょうやんフェス。
あ、そうですね。
ねえ、ライブハウスで行われたんですよね。
はい。
っていうことでございまして。まあその話を、割とライブレポートをね、長々と喋ってもあれかなと思うんですけども。
はい。
まあ、どうでしたっていうか、まあ、ざっくりね、ざっくり。
いや、なんか僕はもう現地でも言いましたけど、
うん、
りょうやんってちゃんとアーティストやってんだ、ミュージシャンやってるんだなっていう感想が一言ですね。
疑ってたんですね。
いやいや、だって証明されてないですからね、見たことないですから。
いや、でも、曲はかけてるじゃないですか、別に。
いやいや、別に本人じゃなくても別にやりますから、今とは。
ああ、ゴーストライター的な。
そうそうそうそう。サムラコーチ的なところでやりますからね。まあでもちゃんとステージに立っててね、フルで出てたんで、りょうやん。
出てましたね。
りょうやんっていうか、りょうやだったね。
ああ、アンリミテッドレイズ。
アーティスト名の方でしたね。うん。そうそうそう。
なんか、
アーティストりょうやだったね。
そう、ジャケットというか、アイコンを変えたことに関して、ちょっと、全然突っ込めてなくて、本人に。
だから、それこそ、ね、アイコン変えたことによって、すごくアーティストらしく。
アーティスト感ありますよね。
あれ、ちゃんとしたスタジオとかで撮ったのかなって、そういう話もちょっとすれば。
うん、ちょっとね、来週から、マンスリーりょうやんなんで、ちょっとそこら辺も、深く、来週あたり聞けたらなとは思ってるんですけどね。
そうそう、ちゃんとね、そう。
うん。
いわゆるアーシャってやつ。
アーシャでしたね。
いますか、友達がアーシャの人。
あなたの友達はアーシャですか。
アーシャですかっていないでしょ、だから。
いないですね。
ね、うん。
いや、本当そうですよね。アイコンがアーティスト写真っていうね。
アーシャ撮ってる人いますか、人知り合いに。
いないですね。なんかもうアニメアイコンの人とかは割といますけどね。
クソオタクしかいない、ね、
そう、うちフォロワーはクソオタクしかいないっていう。ディスってますね、申し訳ない。いやいや、
褒め言葉です。
褒め言葉ですね。褒め言葉。ねえ、いろんなアイコンの人いますけどね。うん。うん、そんな話はいいとして。はい、でも、思ったよりも、ちょっと、なんだろう、ボリュームがあったっていう、その。
まあ、ライブな、まあ、ルアン今回3バンド掛け持ちですから、
ね。3バンドあって。
掛け持ちか、2バンド、2バンド所属の1バンド応援だった。
そう、サポートっていう形だったんで、はいはい、大阪東京みたいな感じのね、6バンド言いましたね。だからもう、すごい、ライブに関しては、なんていうんですかね、イナーフェスでも禁止されたヘドバンがここではできるという感じですよね。
そうそう、僕、あれなんですよ、帰ってから、
うん、
首が痛すぎて、筋肉痛で。
ヘドバンのしすぎですか。
そうそう。久しぶりにあんな首振ったなと思って。
もともとヘドバンするタイプですか。
僕はそうですね、治安が悪いタイプのライブ好きなんで。
そう
だった。まあ、一部の人から分かんないですけど、ビジュアル系の最善だったのは布団ヘドバンとかを。一番前のポールに捕まって、布団がこう、布団、お母さんが布団を干すみたいにこう腰を使ってずっと首を振り続けるっていう布団ヘドバンとかは。
ほうほうほうほう。
まあまあまあ、まあ、若い頃はそういうことよくやってたんで。
あ、なるほどなるほど。
はい。
ああ、もうなんか最近そういうライブハウスに行けてないというか、そもそも。
まあ最近禁止ね、喪、うん、主もダメだし。
まあまあ、ね、そうですね。 だからもうご無沙汰だったんで、ライブハウスが自分も。
はいはいはい。
なんか、どういうノリだったって思いながら、ライブに行くこと自体が、もう県外に出ること自体がそもそもね。
まあまあ、確かに我々なんか、まあ、詳細は言いませんけど、我々4人で行ったじゃないですか。
そうですね。
ものすごい横並びで見たんですけど、あんなに動いてるの僕だけでしたからね。
そうですね。なんか、みんな乗り方分かってない感じなのかなっていう。まあ、見てましたね。
僕はすごい久しぶりになんか現場感というか楽しかったですね。
うん、ああ、そう、もうみんな楽しめたなら何よりっていう感じですね。まあ、そんな感じでございまして、まあ、ライブレポート、簡単なライブレポートでございましたって感じですかね。
まあ、続きは来週。
来週あたり、りょうやんと喋るかもしれないですけどね。
りょうやんことりょうやが出ますので、ぜひ皆さん。
当事者が出ますんで。
どうでしょう、聞きたいことあったらみんなバンバンメール送ってください。
バンバンメール送ってください。ということでございまして、そんな感じで始めましょうかね。別にあなたのためにラジオやってんじゃないんだかね。略して。
やつら
じ。はい。っていうことなんですけどもね、まあ、大阪ライブの話とかも、まあまあまあ、そこそこにっていう感じで。はい、ございますけど、簡単にね、ちょっとやったところで、ございまして、メールが、普通歌がなんかちょっと一つ来てますんで、
お、
ちょっと読ませていただきたいんですけどね、こちらお名前、新馬お兄さんからいただきました。
お、
件名が、着地点はいいけど、内容が過激で、トガラジ以外では採用されない普通歌のコーナーって書いてますね。
はい、じゃあ採用しませんよ、トガラジじゃないですからね。採用しませんよ、別ラジなんで。
別ラジで採用、まあまあまあ、ちょっと聞くだけ聞いてみますかね。
聞くだけ聞いてみますかね。
別ラジはって書いてますね。別ラジは、はい、この間バロラントという世界同時接続数、150万人を世界大会決勝で叩き出す今一番熱い FPS をプレイしてたのですが、俗に言うトロールにぶち当たりました。
はい、
意図的にスキルを味方に使い殺すフレンドリーファイア、わざと負けに行くプレイなど散々で、普段ゲームしていたら僕の口からは出ない死ねブリムーキャラクターの故障と口から出るくらいイラつきました。せめてこういうことをする人たちの学歴や年齢を調べたかったのですが、応答はなく、皆さんは思うようにいかず、なんとかせめてと思ったこともうまくいかなかった出来事はありますかと。あ、最終的には着地点としては思うようにいかず、っていう出来事ですね。思うようにいかなかった出来事はありますかという着地点でございますけど、
ゲームでなのか人生なのかっていう、
ちょっとゲームの話ですよね、お兄のことで言うと。
まあね、まあね、やっぱりなんていうんだろう、まあ何回かこういう話もしてますけど、やっぱり接続、やっぱある程度人数が多いゲームはそういう人が多くて、
はいはいはい、
マニアックなゲームの方はそういう人が淘汰されやすいから、
そうですね。なんか敷居がなんか、
じゃあ俺もぜひ敷居が高い格闘ゲームの世界に来てください。そんな人はいません。みんなやめていきます。
心折れる。
その代わり強くなるまでに心すごい折れますけど、その気合があるなら。
いや、もう、
まあ、そういうものだと思いますよ、ゲームは。はっきり言って、
う
ん、
そうですね。バロランと
それこそバロボーそうだし、スプラトゥーンも3も発売してめっちゃ流行ってますけど、
はいはい、
あれもだってよく見かけますけど、その1、2やった人からしたら平気だけど、3から新規勢は、
うん、
こんなに対人戦やってるのに壁打ってる感覚でレベルが上がらないゲームはないっていう。
ああ、なんかそうですね、上達がなんか見込めないというか。
そうそうそうそうそう、
なかなかね。まあまあまあ、一人モードのプレイとかあるんで、そこでね、腕磨いてもらうみたいなのもね、なんだったらあるとは思いますけども、うん、
結局やっぱりね、
はい、
ある程度ラン、まあ、FPS の場合誰かとやるっていうのがね、あるから、誰かに依存してしまうっていうのが、
はいはい、
あるから、やっぱり怒りになりやすいと思うから、
こういう野良ガチャっていうタイプですよね。
大丈夫ですよ、格闘ゲーム野良ガチャないんで、一人でやるんで大丈夫ですよ、皆さん来てください。その代わり責任も全部一人です。負けたらお前が負けます。
そうなんですよ、自己責任、はい、全て
自己責任。だからみんなすぐやめます。
そうなんですよね、
はい、
まあまあまあ、バロとかでもなんかプレイの時間長いって聞きますよ。なんかどうなんですか、
ね、だから一番よく言われるのは、うん、FPS も格闘ゲームもやっぱり友達とやるのが一番成長できる、う
ん、あ、確かに確かに。
最初はそれこそ Apex も、まあ、トリオができるから3人でやり始めて、そこそこ上手い人2人に連れてってもらってやる。
はいはいはいはい。
で、格闘ゲームもなんかそこそこ上手い人に教えてもらいながら、スパーしながらやると心が折れなくて上手くなれる。
ああ、なるほどなるほど。
だからもうノラをやらないっていうのが一番対策。
ああ、本当にね、暴言吐かれないですから。友達とやったら、
そうそうそうそう、特に、うん、そう、 なんか僕もそうですからね、スト5始めた時、まあ、一緒に始めた人がいるんで、
はい、
まあ、2人である程度のレベルまで強くなって、うん、っていう感じなんで、
あ、そうですね、
もちろんオンラインでもやるけど、そのオンライン対策、オンラインとかその対策を2人でそのやってる時に、あ、このキャラこうだよねみたいな意見交換したとかしながら単に対戦すると、それで知識深まるから、
はいはいはい、
うん、
まあ、お互い意見交換というかね、うん、もできます。
そうそうそう、そういうのができる。あとなんか単純になんか分かんないですけど、操作、うん、あの、なんだろう、ゲームはプレイしたいけどランクマッチはしたくないっていう時にやっぱ友達いると、
はいはいはいはいはい、
そうあるじゃないですか、そのゲーム、そのえ、例えばバロはやりたいけどランクマッチでもやりたくない、ないから、
うん、
人見知りで負けてもいいから数プレイ、あの今日は試合数やりたいみたいな、
はいはいはいはいはい、
いう時にやっぱ友人がいるとすごくやりやすいなと思います。
あ、確かに確かに、
うん、負けてもいいから、その負けてもいいからとりあえず今日2時間、うん、スト5やろうとか、そういう時には1対1でずっとやってくれる人がいると、うん、まあいいかなっていう。
ああ、それはいいですね、
うん、
まあまあまあ、そういう話の ゲームのバロラントからこういう話に行ったんですけど、
まあ、ね、まあ、でも確かに怒りはあると思いますよ、
うん、その、うん、いや、どんなゲームでも、うん、ムカつくときはムカつきますよね、
うん、
オンラインゲームである以上それはちょっとしょうがないところもあるんだろうなと思いながら、
そうそう、まあ、それがね、まあそれ以上に多分そのネットでも分かんないけど、そのチートは別だけど対人戦で勝った時の嬉しさはまたね、まあまあまあ、倍ですからね。
そうですね、まあそれでございましてね、思うようにいかなかった話はこの後しますか。
あれ、なんかあるんすか。
思うよ、
なんかあるんすか。
人生って思うようにいかないもんですねっていう。神様のいたずらでも。神様の
俺責められるかもしれないこの後。
いやいやいやいや、そんなことはねあれですけども、はい、そんな感じで今回もよろしくお願いします。
お願いします。
アキヒロと
トーノの別ラジ、
ということでございまして、改めてパーソナリティのアキヒロです。
トーノです。
はい、っていうことなんですけども、まあ、大阪に行ったっていう話をね、
あ、行ったんすね。大阪行ったんすか、行ったんすか。
あれ。おー、なんか、ちょっと、トーノさんと会った気がするんですけども。
僕はエレガントラノマシンさんとは会いましたよ。
これ、
収録もしましたし。
別人っていうキャラで行った方がいいんですか、これ。
あ、近いですか、影分身みたいな。
まあまあまあまあ。
あれか、なんか、エレガントラノマシンと明ける表裏一体。
表裏って、記憶を共有できてるんです。
あの時はじゃあ、アシュラマンみたいな感じで、
顔が変わるんです。そうですね。そういうことだと思うんですけども、
はいはい、
まあまあまあまあ、トールヨーレディオさんの方もね、聞いていただいた方はね、あれだと思うんですけどね、同じ、
あ、初ゲストですからね。
あんなんでよかったです。ゲストっていうか代打というかっていう感じだったと思うんですけど、
でもね、まあ思ったより、うん、音質が綺麗だったことにびっくりしました。
あ、よかったですね、それは、はい、ちゃんと撮れてんのかな、ちょっと半信半疑だったんですけど、
MacBook Air すごい
すごいっていう話でしたね。その模様はまあ YouTube の方で聞いていただくとして、
はい、
まあまあ同じ部屋にねお泊まりさせていただきましたよ。
はい、
もう本当に、あ、ホテル代も払っていただけてありがとうございます。
そういうこと言うなよお前。そういうこと言うなよお前。
いやいやいや、
本当にやらしい休みだじゃん。
いやいや、もう本当、もう感謝はね伝えていかないとね。もう大吾さんのマイク事件とかもあったんで。
まあね、
ね、もうずっと感謝をこすり続けるみたいなね。
でもあれでしょ、あきろくん、はい、まあ、今からたま話すけど、ホテル代はただけど、ホテル代払ったんでしょ、また。
これが不思議な話ですよね。
不思議、まか不思議。
まか不思議。ホテル払ってないはずなのに払ってるんですよね。
ですよね、ホテルだよ。
まあ、順応って言うとですね、
順応っていきましょう、はいはい、
まず、どうですかね、まあ、僕はバスで高知から、大阪に到着したわけなんですけども、
はい、バスでね、
バスで、はい、高知駅から大阪の駅まで、はいはい、バスで、はい、まあ、日中のバスで出てるんですよね、何本かね、
はいはいはい、
高知ってね、そういうので、
あの狭くてね、 Wi-Fi が使えないっていう。
Wi-Fi がクソ雑魚でしたね。Wi-Fi 飛んでるって言っててもクソ雑魚すぎてるみたいなね。
いや、そう、その頃ね、僕はあの名古屋から近鉄の特急の一人席でエレガントに 見ながら向かってましたよ、大阪に一人席でデラックスシートで
エレガントって名前なのにみすぼらしいっていうね
確かに
状況です、立場が逆転してますけどもね、
僕はもうビール片手に行ってましたよでもツイッター見ながらあいつ大変だなと思いながら
チェックイン何時ぐらいにしたんですか。
僕はもうほぼあのチェックイン時間3時手前ぐらいですね。
ああなるほどなるほど、
はいはい。
で僕が大体3時半ぐらいにホテル着いたんですよね、大阪着いてからの移動して、はいはいはいはい、でまあまあそこで、一回シャワー浴びてみたいなね感じで、はいはい、でライブハウス行ったっていう感じですけども、あのワイドックとねクレハさんとお会いしたっていうね。
あそうそう、クレハさんに初めてお会いして、
もう僕もクレハさん、はい、ほぼほぼ初めましてみたいなもんだったね。
そうワイドックはなんか印象変わんなかったけど、
うんそうでしたね、
うん、
あれメガネしてねえなって思いながらね
なんかこう本人にはあんまり分かった、うん、ワイドックちょっとイケメンっぽい感じになってたね。
ああシュッとしてね、
爽やかイケメンだね、ワイドック、ね、
そうですね、
うん、
いやまあまあまあそんな、ワイドックと、まあ、たこ焼き食べたりしてね時間ちょっと潰しつつ、はい、でライブハウス行ってまあまあまあ、そこの話はまああれとして、はい、でそのライブ終わってでホテル行ってでまあ収録したわけなんですけどね、
はい、
まあ、その後ですよね、その翌日の話ですね、
はい、
翌日台風が接近してるという話でございました、
まあ、もう来る前からね、
来る前から、まあ、台風から逃げてたみたいな形でね、僕が、
ね、逃げてた僕は台風に向かってるんですからね
そうなんですよね、でまあ遅かったっすよね、移動が。
あ、遅かった本当に。
移動が遅くて、まあまあ本当なんだったら高知からバス出るか出ないかぐらいの
そうや、それもね、そう前日から心配しました。
そうそう、前日からこれ本当は直撃してバス出ないんじゃないかなって思ったら、
あいつ来れんじゃねえかみたいな、
うん本当に最悪のパターンはそうだったななんて思いながら、まあ一応バスは出たんでね、来れたわけなんですけども、そんな翌日ですよ、
はい、
まあ、九州から四国にかけてね、台風が来てるっていう感じだったんで、
はい、
バスが全部出ないっていうね、
まあ、というか、意外と寝たの遅かったのに僕はめっちゃ早く起きたんですよね、6時
起きれましたね、
パッと起きてパッと見たら、まあね、手癖で天気と、
はい、
あとヤフー乗り換えなのを見て、
はいはいはい、
これはやばいなと思って明記録起こして、
ああそうですね、
いや俺そう、俺もう帰り、俺早くね、俺ちょっとごめんだけど早く帰るわみたいな。
そうですね、まあ東海道新幹線の方は動いてるっていう、
そうそう動いてると
朝から動いてたと、
俺は帰れると
ただもう高知方面は動いてないと、もうなんだったら、バス乗ってる時点で、行きのバスに乗ってる時点で帰りのバスの、キャンセルをしてくださいっていうメールが来た、
自動キャンセル
翌日のバスで帰ろうとしてたから
全部運休になりますとか言
って、運休に、その日は全部運休になるから
もうどんだけっていう、
あなたの予約したバスは運休になりましたっていうキャンセルを手続きをしてくださいっていう
メール、死の宣告
メールが来てたんですよね
そうそう、
だからバス全滅だと、うん、もうさらにはだってもうなんだったら JR も止まってると、
まあそうですね、
っていうことだったんで、もうその日は大阪から動けないと、
そうまさに大阪夏の陣だった
兵糧攻めだと
最後の夏
いう状況で大阪から身動きが取れなくなりましてですね、だからもう一泊大阪でしなきゃいけないという選択をね、
はい、
しましたよ。でそれでまあホテル予約して自分で、
はい、
でホテル泊まったわけなんですけども、まあその時にね、まあ、チェックアウトがギリギリ11時まででしたっけ、
そうですよ、僕の名義でチェックインしてるんでね、
うんうんうん、
それ説明して、
はい、
僕は早々になんかすっごい痛い視線をもらくらいながらさごめんよって、ごめん、もう君をね、もう君を家に連れて帰ることはできないんだみたいな、猫を拾った少年みたいな気持ちを僕帰りました、ね、近鉄で、
はいはいはいはい、
ただからごめんなさいですけど帰りの近鉄もビール飲みましたよ反省してないん
で、結局優雅に
優雅にまたデラックスちょっと帰りました
ちゃんとね、ちゃんと帰れたっていうねことですね、
でたまにこうふわっと明君のことが思い浮かぶと、ちょっと面白くなるって、
うん、いやその日は
帰れないんだっていう、
その日はツイートがちょっと多めだったな、
そう、多めで寂しそうです
自分のなんかもう、なんや、まあまあまあ一日ね、なんだったら楽しもうと
心の行き場がない感じです
そうです、ホテルが3時チェックインだったんで、それまで時間を潰す必要があるなと、
僕らが泊まったホテルが11時なんですよ、ね、
11時チェックアウトで、
そう 1時間ぐらい長くて、
そうなんですよ、
で あの 2,3 時間潰せば次の居場所があるっていう、
あるっていう状況で、さあどうしようかっていうので、はい、友さんからちょっと提案をもらったんですよね1個、
はいはい、
まあ、映画でも見ればっていう、
ああそう、あの言いましたっけ、言いました、ね、
ちょっと言ってくれたんで、あそうか映画館行けばいいんだって思って、
そうですよ、ほら高知と違って映画館いっぱいありますからね、
映画館調べたらいっぱいあるんですねこれが
高知の1軒しかないのに、
でもだからあの心斎橋のところにね、だから、はいはいはい、ホテル泊まってたから、そっから梅田まで行けばね全然映画館あるぞと、
ありありですよ本当、
ありありだったというので、あもうこれはちょっと前から見てみたかったあのガリレオの新作の、
お、はいはい、
沈黙のパレードっていうね、
はい、
もうセガールの作品じゃないですよっていう、
はい、
感じですね、沈黙シリーズ、
それはあれですか、あの大阪に閉じ込められた実に面白いっていう、
実に実に面白いその自分の中でね数式を書いて
数式書いても大阪から脱出できませんから、
脱出できずに、じゃあどうスケジュールを埋めるかのようにね数式を
なんだったらガリレオの撮影地 あの京都の大学見に行くかみたいな例えば JR 泊まってるみたいな
泊まってるってね、だからな昼から泊まるっていう話だったんでね、
はいはいはい、
じゃあちょっと昼までに、だからホテルが梅田に、
あホテル梅田に、
梅田にその予約してたから、じゃあもう梅田周辺でなんか時間潰せる方法みたいな感じで、はいはいはい、考えて、では映画じゃないかというねことで、はいはいはい、映画館行ったんですけども、ね、まあ広い、でかいっすね大阪の映画館
知らない高知の映画館知らないから、
高知の映画館はああ言ってもでかくても 2,300 人ってとこですよ、収容人数が、
あ、はいはいはい、
大阪は700人
ワイドワイドね、
ワイド、しかもだってスクリーンが歪曲してましたからね、あれ何って思ったの
え普通歪曲してない、
いや平面ですよ
知らない、そんな映画館知らない俺ミニシネコンとかじゃなくて
じゃあ
シネマザとかじゃないのそれ、伏見の、
いや
違う、
基本的には平べったいですよスクリーンってのは、スクリーンってのは平べったいもんだと思ってましたよ、
だいたい大きいとこ湾曲、あれだってミニシアターじゃないのそれって、
いやいやいやいやいやちゃんと高知県の唯一ある映画館ですよ、東方シネマっていう
全国 の, あの地方民に衝撃走った今
ちょっと衝撃が走って、もうちょっとでかすくねって思って
でかくて
でかすぎじゃねって、あの、はいはい、席を予約してる時点で座席数多いなっていう
送りみたいな
のがあって、真ん中がここだからっていう、うん、あれ ここを取ればいいのかななんて思ったけど、うん、割と座ってみたらでかいぞと
てかなんかあれちょあのスマホでマップ地図見てる時点で何いつもの距離感じゃないっていう
そうそうそうそう、なんかありましたけど、そうでまあ映画見てまあ面白かったななんて思って、実に面白かった映画でしたけど実に面白い映画でしたけど、その後なんだったらこの後あのホテル一度チェックインした後またなんかね映画何本も見りゃいいじゃないか、
また映画
はしごすればいいんじゃないかね、はいはいはい、なんて思ったらそこの何ですかそのヘップファイブっていうなんか建物とかね、はい、とかあるんですけど、その、まあ、あと大阪の地下街つながってるじゃないですか、あそこが3時で閉館するって、
ああ梅田の地下が、
もう梅田の地下が台風で3時で閉館するって
じゃもうダメなんだ、ね、
もうチェックインと同時にもう外出ても何もすることないっていう
まあそうそう、飯屋とかもやってない感じ、
そうそうですそうです、だからもうここでなんかやることやっとこうって思って思ったんですけど、でそれで地下街とりあえず歩いてみましたと、歩いたらサーティワンアイスクリームあったんですよね、
はいはいはい、
あのスプラトゥーンとコラボしてるんですよね今ね、なんか
そうなんですね、知らねえ
そのスプラトゥーンとコラボフレーバーっていうのがあったんで、
はいはい、
ちょっと食べてみようと思って、でちょっとでもサーティワン初めてなんですよ、初めてサーティワン行ったんです、人生でサーティワン初めて行きました、
ちなみに高知にサーティワンありますか、
あのイオンにあります、
全部イオンじゃん、お前のこう県全部イオンしかないじゃん
いやイオン以外もなんかありましたよとか、
いやいやもう
道路沿いになんか
映画もイオン、サーティワンもイオン、スリーコインズもイオン、も
うイオン行けば何でも揃うってとりあえず
夢の国か、夢の国かイオン
がもうテーマパークみたいなもんですから
ディズニーランド、
ディズニーランド、そんな、まあ、31初めてだったんですけど、はい、行ってみて、
はいはい、
でまあお持ち帰りしてアイスをっていうので、で、はい、なんか聞いてきてるんですよね、30分だなんだっていう、
う
何を言ってんだこの人はって思いながら、それでいいですってとりあえず言って、何のことだろうって思ったら、あのレジのとこに書いてるんですよね、なんかお持ち帰りのドライアイスを入れますって。
ああ。
30分は無料です、1時間はプラスかかります、2時間プラスかかりますみたいな書かれてて、
うん、
あ、ドライアイスのこと言ってたんだっていう、
うん、
それをなんか2回ぐらい聞き返しちゃったから何を言ってんの、何ですかってちょっとね、それぐらいあのテンパる初めての31でしたでもでなんかこう持って帰ってみたらドライアイスがもうすげえ埋め尽くされてましたね
埋め尽くされて
一つのカップに対してまあまあそう一個のカップだったんで、あの400円の一個だけ入りみたいな、
そのまで食えよ、その場で食えよ
持って帰ってホテルで食いました、ホテルでねゆっくり食べたっていうね、そういう感じで、でもう3時からもうすっごい暇だというね話でございまして、であれですよ、だからもうとりあえずテレビとか見てましたけども、そういえばなんかその大阪だしって思って、大阪といえば僕が知ってるリスナーさんが一人いて、
はいはいはい、
ジゴロ田中さんがいるなと、
はいはい、
別ラジにもちょっとゲスト出てもらったんですけど、
ゲスト来ていただきましたね。
てか前の日になんか心斎橋の方であの30分劇場みたいななんか、
はいはいはい、
漫才のなんかお笑い劇場みたいなのがあって、そこでジゴロさんが働いてるっていう話を聞いてたんで、
あ、そうなんですね。
で不意にさ、そうジゴロさんいるなっていう風なことも思い出したんでっていうので、ジゴロさんにちょっとコンタクト取ってみようと思って、
お
で DM でちょっと一日暇してるんですけどちょっとなんかお会いとかできませんかみたいなことはちょっとね、言ったら、まあまあさすがにちょっと天気が天気なんでね会えないけど、ちょっとなんだったらズームかスペースでもどうですかみたいな提案をいただきまして、ジゴロさんから。でそれでパソコンならズーム、スマホならスペースで考えてますけどみたいな感じのことを書いてて、だからじゃあスマホなんでスペースちょっとお願いしますみたいな感じにして、でスペースをしたんですよ、ジゴロ田中さんと。
結構長時間してませんでした
？2時間3時間ぐらいしてましたね。
ですね。
まあ特別番組ジゴ秋をスペースでやってたんですけどね、これが人が来ない。
そうなんですね。
ルイタンさんがチラッと来たとかね。ダイコリさんとかシマオニさんがチラッと来てましたけど、最後まで残ってくれる人はいなかったっすね。
LINE 通話でいいだろうみたいな、
ね、本当にね、表でする話なのかみたいなね感じだったんですけども、なんかまあまあまあそれで、ジゴロさんと喋ることで時間も潰せてみたいな、間を埋めることで、まあ、ホテルの中でずっと喋ってましたね、だから
ああよかったです。ところであれですか、はい、ホテルの Wi-Fi は大丈夫でした？
あ、ホテルの Wi-Fi ですね、これがまあ割とそうですね、そのスマホの回線ぐらいの速度で出てました。
あ、
だから、
ね、僕らが泊まったホテルは Wi-Fi クソだったらしいんで、
ちょっとクソすぎましたね、ちょっと申し訳ないですよ、スプラトゥーンやろうとしたら毎回接続切れるんですよ
あれですよ、だから僕が帰った瞬間に Wi-Fi がクソになるっていう
そうなんですよ、ちょっと、
ね、ああいう便利アイテムを皆さん買った方がいいですよ、
まあまあまあすごい便利アイテムだなとは思いましたが、ちょっとアマゾンのリンクとか貼りたいですね、なんか商品名はあるんだったら、
はい、美上級者の、ああいうアイテム
が、ああいうアイテムがねあるんだななんて思いながら、でまあまあそんな感じで、まあまあホテル泊まって、まあそれで、まあ、近くにコンビニあったんで割とご飯も買い込んでホテルにうん、こもるぞという体制 でそれで結局まあジゴロさんと通話終わった後はまあ一人スプラトゥーンとかやってましたけどねやってて、まあまあまあそれで一日過ぎて次の日は帰れるぞという感じで、
はいはい、帰れるぞ、おお帰れるぞ、ついに帰れるんだ、
ついに帰れるぞという感じで、で一応保険としてですね、はい、バスは予約はしてたんですけど、
あ、そうなんですね、
はい、そうな、バス予約に関しても、あ、そう、遠野さんがいたホテルの段階でしてたんですよね一回、
ああしてましたね、は
い、してで、それでも午前中
遅い時間しかない、遅い時間しかねえみたいな、
午前中が満席で、うん、満席ばっかだったんで空いてる時間がちょっともう夕方ぐらいに、夕方に乗るタイプになっちゃうぞという感じだったんで、まあそれよりは早く帰りたいなと、まあ最悪それで帰るとしてみたいな、保険として予約を抑えておいてみたいな感じで、でまあそれで まあ、蓋開けてみると見るまで分かんないんで、あの当日ね動いてるかどうかも分かんないんで、でまあだから当日朝ですよ、まあ、翌日のね起きて朝7時ぐらいですかね起きて、
はい、
まあ、で新幹線が最初動いてるか動いてないかちょっとよく分かってなかったんで、まあこの時間帯だし、まあ、新快速安く抑えるために新快速で行くかぐらいの感じでね思って、で、大阪から乗って高知までのチケットをとりあえず取って、
ああはい取ったんですね、
取りました普通に、何ですか、あのタッチパネルで
乗車券ってやつね、乗車券ってやつ、
乗車券をタッチパネルで乗車券買って大阪から高知まで、はい、もうこれで高知まで帰るぞという感じで、で大阪から新快速で、はい、帰ったんですけども、でそれで大阪からどうもね相生までなんですよね、はい、まず行って、でそこで、降りたら岡山行きが見当たらないんですよ、一応ナビタイムの乗り換えナビで一応乗り換え案内のその、やつで調べてたら岡山行きが一応出てるという感じにはその画面上ではなってるんですけど、実際の現場に行くと岡山行きが見当たらないんですよね、
はいはいはい、
だからこれここで止まって引き返すパターンなの、嫌だななんて思いながら思ってたら、ふと改札の近くに新幹線乗り場があったんですね、
はいはいはい、あよい駅一応新幹線、まあ新幹線駅ですからね、
ここ新幹線通ってんだなんてね、まあ、あんま知らなかったんでね、はいはい、だからそっから、一応駅員さんに聞いて、こう新幹線は時刻通り動けてますかみたいなことは聞いたら、全然動けてますよっていう、いう感じだったんで、はいはい、もうすぐ出るやつがあったんで岡山駅まで、
はいはい、
ではもうそこで、あ広島行きか、広島まであるのがあったんで、じゃあ岡山行けるなって思って、はい、で岡山までそれで行きましたね、光だったかな、光乗って
あなんせ一駅ですからね、
で、あ岡山まで行けたなんて思って、それで岡山着きましたという感じなんですけども、
はい、
で着いたら次は特急が動いてない。
あ、動いてなかった。はいはい。
動いてなかった。え、じゃあ南風ってのに乗りたかったんですね。
南風ですよね。
そうそう、高知まで、ね、岡山から高知まで行くのは南風っていう特急があるんですけど、南風が動いてないと。じゃあ、どうしようかなっていうので、徳島行きまでのなんかあるんですよね。渦潮を頼もうと思ったら渦潮も動いてないと。
まあ四国の時は全部動いてないんじゃないですか。
だからマリンライナーっていう。
まあ、快速ねとりあえず四国までは行けるとと
りあえず四国に、うん、岡山脱出するためにはこれしかないと
これしかないと
だからマリンライダー行きましたと、行ったら
四国には入れたと、
四国に突入しました、四国上陸しました、ようやく
上陸帰ってきたぞ
ようやく帰れるぞと、そしたらこのあと、
はい、
もう各駅しかないと、特急が動いてないから、
お、はいはいはい、
各駅しかなくて、もうそうですね、それで、一回淡池田っていうところまで、
はいはい、淡池田で大体途切れます、
ね、で止まります、はい、淡池田で止まって1時間ぐらい時間あるっていう
ことにな
りまして、もう本当2時間に1回しか通らないですから、あそこらへんもうあそこまで行っちゃうと、
僕も行ったことありますから
、もうだからじゃあ淡池田の周辺で飯食えるとこあんのかなって思って調べたんですよね、
なんかアーケード街の食堂とかあります
か、ね、食堂があって、そこがなんかこう、あいい食堂があるなって思って、あのうどん屋さん、うどんとかそば屋さんみたいな、そういう定食屋さんがあって、はいはい、そこで飯食いましたけどね、割とボリューミーでしたね、
なんか僕もなんか淡池田でビール飲んだ覚えがありますね、
ああ
一回僕も行ったことあります、徳島から高知に、
割とね、時間潰せますね、飯食えたら
あとなんかバスストップみたいなのもあるよね、あの奥、
あはいはいはいはい、
あそこになんかソフトクリーム食べましたとか、
ああいいですね、
うん、
今回そういう甘いもん食わなかったな
っていうか事実上じゃあ8時間ぐらいかけて高知に帰ったんだね、
そういうことですね、淡池田だからまたワンマンで電車です
、4時間ぐらいかけ
て ワンマンで帰りました、ワンマン電車です
げえな、
しかも淡池田だからもうずっと揺られてワンマン電車に、高知まで着いたということで、高知からだから、さらにだから駐車場に車止めててっていうね、
お
うでそこに行って、だいたい駐車料金3000円かかってましたね、だ、まあ、
安
って思った、あれもっとなんか
地方安いな、うん、
もっとなんかかかると思ってたら、え、3000円で済むんだって思って。びっくりしましたけどね。
6000円ぐらい済むよね。
そうですね。びっくりしましたけどね。それが一番びっくりでしたよ。
一番びっくりした。
それでなんか、地下に置いてたんで、台風の影響もなく、はい、無事に。
あそこね。
うん、わかりますか、
あそこですか、
駅近くの地下駐車場
あそこですね、はいはい、
止めれてたんで、それでなんとか帰れて、だいたい5時ぐらいに帰れましたよ、夕方、ね、朝から。
それこそね、いつかあったけど、温泉祭りもそうですけど、
はい、
明宏がやっぱり上京すると、ね、うん、2日仕事が3日仕事
なっちゃうんですね。これはもう思い通りにならなかった話っていう。
ならなかった話。確かにこれは聞いていただきたいですね。
これはもう、これはお兄のメールのオチにつながるっていうね。
確かに思い通りになってないです。
思うようにいかなかった出来事でございました。まあそんな、大阪レポート、レポートっていうか、まあ旅行記でしたね。
秋色珍道中、
珍道中でございました。長く長と喋らせていただきましたけどね、はい、そんな感じで、あとなんかもうなんか喋ること大丈夫ですか。あとフリートークなんですけど。
いや、僕は全然普通、僕は無事に帰ったんで。
無事に帰れて、
無事に、あなたのツイッターを見ながら、うすら笑いを浮かべながら無事に帰ったん
で。台風とかは来てました。
でまあ、僕はあの時間帯に帰ったんで、うん、よかったですけど、うちの地元の名鉄も、
はいはい、
あの夕方からは電車止めますっていう感じだったんで、
はいはいはい、
やっぱ明宏君に付き合って遅く帰ってたら、僕もあの最寄り駅までは帰れなかったかなって
。ああ、なるほどなるほど。
感じですけど、でも早めに帰って、
うん、なんか大阪にいたら台風そんな大したことなかったなっていう感じだったんですよね。
もちろんはでも結構帰りの方の近鉄もそうだし、愛知着いてからも結構雨量が多かったですね。風よりも雨量が。
あ、雨量でしたか。
はいはい。
ああ、
なんで
本当にね、ぶっちゃけあの傘持ってきてなかったんですよ。今回傘忘れたって思って、まあいいや、はいはい、現地調達でいいだろうっていう感じで、
はいはい、
思ってたら最初から最後まで傘もいらなかったです。
まあまあ、でもなんか世間では思ったよりもやっぱ九州を越えて、
うん、
本州に到達した時点で結構弱くなったっていう。
ああ、はいはいはい、九州が一番大打撃だったっていう話なんですね。
まあただやっぱり電車とかね、公共交通機関は、
うん、
結構いろんな台風のとこで結構文句言われてるから、もう前日止めるのは結構最近当たり前なんでね。
はいはいはいはい、
まあしょうがないですね。
もうね、もう止まった時点でもう覚悟決めましたもん。
いやだって、それこそそうですよ、失礼ですけど、高知で電車止まるのと大阪で電車止まるの人数が違いますからね。
あ、まあまあまあまあ、大打撃ですよね。
そう、高知なんかね、電車止まってもあなたが高校行けなくなるぐらいでね。
いやいや、
台風
ね、うん、そうそうそう、ありましたよ。
でも大阪で電車止まったら、止まるのがすぐ、うん、今すぐ止めますだったら結構何百万人っていう打撃ですからね、
うん、そうなんですよね。まあそれ
は幸いね、うん、3連休で休日だったんでまだマシでしたろうけど、
うん、うん、いや本当になんかテレビでもなんか大阪のニュースでもう大阪駅でなんかインタビューしてましたもん。なんかこう電車止まった人に
はい、はい、
なんかどっから来たんですかみたいな感じのインタビューしてました。
はいはい、
なんか USJ に行ってたお客がみたいな
はい、はい、
いうニュースやってて、なんて思いながら、あ、そうだ、はい、あとなんかスペースでね、ジゴロさんとスペースで喋ってた話で言うと、なんかそのせっかく大阪来たんだから、今アカシアテレビが今夜あるから、なんか深夜台最後だからちょっと見といた方がいいよみたいなことは言われたんですけど、なんか結局見れなかったです、ね、寝てました。
寝て見れなかった。私はあれですか、ちょっと 久々の関西感を味わった。
あ、関西感久しぶりでしたね。
そうそう、
うん、
元滋賀県民としては、
滋賀県民としてはなんかでも関西感思ったよりは味わってないですよ。
そうなんですね。
だって大阪で何食べたってたこ焼きしか覚えてないですもん。
確かに。
うん、あとだってもうコンビニでもう普通に買って食ったぐらいなんでね、カップ麺食って、
はいはい、
うーん、過ごしたんで。大阪名物をだってサーティワンもね。結局
大阪名物じゃないですから
ね。名物じゃないからねっていうので、
はいはい、
大阪これといって大阪を堪能はできてない気がしますけど。
はいはいはい、
なんか打ち上げもできなかったですね。意外とだからそのライブが 長丁場だったからっていう。
まあまあ長かったんでね、
うん、
なんだバイドクとクレアさんはちょっと終電の問題があるんでね。
そう、先に帰られるっていう。まあまあ両やん全部見れたしいいんじゃないかっていう感じではありましたけどね。
打ち上げ、まあ確かに打ち上げはね、あの、
うん、
まあ、あの収録は打ち上げたっちゃうんじゃないか説です
何も食ってないですよねまあまあまあそうでしたね、
はい、
そんな、
でもあのライブの後にちょっと飯食い行く感じでもなかったじゃないですか。
まあまあまあそうですね、
結構時間も遅くなったんでね。
遅かったんでね、うん、
はい、
本当にまあまあそれぐらいボリュームがあるライブでしたね。
こうね、そうライブは長かったですね。
そう、あん、お買い得 お求めやすい価格3000円。
まあまあまあまあ、あとはなんかやっぱりああいう雰囲気がね、やっぱライブハウス
に
久し
ぶりで、ああ確かによ
かったなと思います。
な、本当にあの、あとそうそうそう、ライブで言うと、まあ一応写真とか撮って動画とか回したりと
は
させていただいたんですけども、
はい、
あれじゃね、まあ一応前にスピンオフで言ってた通り言ってた、まあさすがに配信はしなかったんですけど
はい、はい、
ライブ MC をちょっとりょうやんの撮らせていただいて、
はいはいはい、
もうりょうやんちゃんとね、MC 喋ってるって思いましたね、ステージ上で
、はい
はい、で、その後その演奏した曲がね、また、
はいはいはいはい、聞いたことあるやつ、
聞いたことあるやつ、もうトーンさんと目合わせましたもんね。
そうそうそう、
あ、これはって
これ聞いたことあるやつな
の、これあるやつあれって思ったら別ラジのエンディング曲で使ってるやつでした。
そうそうそうそう、
ちゃんとね、あれ聞けて、ちゃんとね、もうツイッターにも投稿させてもらいましたけど、別ラジのエンディング曲回収できましたって
はいはいはい、あれよかったですね、
もう別ラジリスナーも大歓喜じゃないですかね、あれは。
はい、
っていうことでございまして、となんか ちょっとここであれですかね、ではリスナープレゼントの話もしときますかね。
あ、はいはいはい、
ちょっとお土産買ってきましたよ、リスナーの皆さんに。
はいはい、
大阪土産ってわけではないんですけども、
はい、
まあ、りょうやんがその、まあ、バンドやってるってことで物販でね、売ってたんですよね、りょうやんの所属してるバンドのアンリミテッドデイズ。
あ、それそっちですか、あの、アキロ君のチェキを渡して
。ああ、僕のチェキですか、あれその話
チェキをリスナープレゼント。
そうですね、りょうやんが所属してるメタルヘリックスさんのね方の方の、ボーカルのね、女の人はユーリさんっていう方なんですけどね、はいはい、その人とのツーショットでチェキ撮らせていただきましたっていう。
僕すごい面白かったファンと、うん、推しが、推しの人が遭遇するの初めて見ました。
そう
そのめちゃくちゃ面白かったです、
ね、あれ面白かった。なんですかね、向こうも名前言ったらね、アギロさん、はいはいみたいな感じで覚えてくださってて、
配信見てくれてありがとうございますみたいな。
そうそうそう、ツイキャスコインありがとうございますって言われても、
うわ、あ、これ気持ち悪いやつだと思って
あのね、僕とユーミさんとやり取りワイドクか終始気持ち悪い気持ち悪いって言って、
うん、めっちゃ面白かったあれ
いや、いいじゃねえか別にそんなもんだろうってね、
めっちゃ面白かった。
いや本当に僕はもうユーリさんになんかちょっとなんだったらツイキャスでコインをあげてるから金貨チョコレートでも持っていってリアルコインですなんてリアルでコインを投げますみたいなねことをやろうとしたんですけどね、ちょっとさすがにちょっとそこまで用意はできなかったっていうね話で、
そのチェキをリスナープレゼントじゃなくて、
チェキをリスナープレゼントはしてないしないです
しないです か
2枚取ったんですけどね
はいはいはい、
みんなで取ったやつと
僕はそのチェキ取ってるあなたを動画で撮りましたよ
その動画ちょっと後でくださいなんだったらそれちょっと後でください
はい、わかりました。
はたから見て自分がどんなんかって分かんないですからね。でもね、
ワイドックの声がすごい入ってる
え、何、気持ち悪いって言ってるんですか。
キャッキャッキャッキャ言ってる2人ってか3人
いやもう本当にね、もうゆうりさんツイキャスとかねやられてるんでね、はい、よかったら皆さん聞いてくださいみたいなね、見てくださいみたいな感じなんですけどね、はい、まあそんな ゆうりさんに僕はもうご当地キティちゃんをプレゼントしました
お前気持ち悪いなマジか。
ご当地キティちゃんの話をツイキャス内でしてたんで、あ、そういえばこの前ツイキャスでご当地キティちゃんの話してましたよねみたいな話して、でも僕も実は高知から来たんで、この高知のご当地キティです、よかったらどうぞみたいな。
いや気持ち悪いけど、ファンとしてはちゃんとまともに的をしてるね、明らかに。
ちゃんとファンムーブしてますよね
ファンムーブしてますね
ちゃんとうん、リサーチしてい
やー、みんな見習った方がいいですよ
こういうね、こういう、はい、推し活っていうのはこういうことですって、
はい、じゃなくてね、ね、リスナープレゼント、
あ、リスナープレゼントです、はい、りょうやんが、ね、物販で、アンリミテッドデイズの CD を売ってたんで、
はい、
こちら、なんと、 CD プレゼントっていうことなんですけども、はい、5名様にプレゼントです。
あ、そう、あ、はい、そんな買ったんですか。
俺自分で6枚買いました。
あ、はい、
6枚同じ CD を6枚買って、そのうち5枚をプレゼントします。
も
う自
分、あれ、その1枚、そのうちの1枚がサイン、自分のサインだっけ。
自分のサイン、僕のサインは別にいらないと思うんでね、別に。
あ、じゃなくて、あのメンバーのみんなの、
メンバーのみんなの、あ、それはあの無料配布されてたやつだったんで、
あ、
あのそれは僕は僕の中でちょっと、あとメッセージ書かれてたんでね。
あ、そうなんです
か。足広法廷って書かれてたんで。
確かに、確かに。
それはもう人に渡すわけにはいかないなと思ってるんで、こちらを、5名様に、なんだったら、じゃあ、はい、そのCD プレゼントな、どう言ったらいいですかね。なんかキーワードとか募集した方がいいですか。
いいよ、普通に、普通に DM で、 DM はホットメールで、
メールで、じゃあもうプレ、はい、両案 CD 希望みたいな感じですかね、はい、プレゼント希望みたいな、大阪プレゼント希望みたいな、なんでもいいんで分かりやすく書いていただけたらとは思いますね。で、それでいて締め切りどうしましょうね。まあ2週間ぐらい設けといた方がいいですかね。来週もちょっと告知、とりあえず
どうやらいい
と、いるとこでも告知をしようかなと思ってるんですけどね。あと、その映画館でちょっともらったもんがあって、
はい、
メニューっていうね、デリバリーのあれあるじゃないですか、フードデリバリーの、
はいはい、
あれの初回限定2400クーポン2400円、
いらねえ、それはいらねえ。
これもなんだったら2枚あるんでつけて、
いらねえだろ、いらねえだろ、それは。
入場する際にもらったんですよ。
いらねえだろっていう。
あ、それもだから5名のうち2名になんか忍び込ませときますんで、
適当に、適当に配
布、適当に配布しときます。当たった人はラッキーかなぐらいの思ってくださいっていう感じでね、じゃあそんな、5名様に、堂々と、プレゼントしたいと思いますんで、
はい、
希望の方は、まあ、番組宛にメールくださいっていう感じですかね、
はい、
あと、まあまあ言わずもがな、住所氏名お願いしますねっていう、
はい、
そこら辺はちょっと個人情報でちょっとね、決めあぐねてる方はいらっしゃるかもしれないですけどね、なんだったらメールアドレスだけくれて、当選した人に返信してやり取りするでもいいですけども、
あ、その方がいいですね、はい、
うん、じゃあ なんだったら、まあ、それじゃあちょっと連絡先、ちゃんと別ラジからメール来てもいいよっていうメールアドレス先をね、添付してくださった方に、じゃあちょっと、当選メールをね送りたいと思うんで、5名様ね、5名も来るかな、分かんないですけど。怖いですけどね、よかったら両案の、CD 希望みたいな感じで、
はい、
プレゼントさせていただきたいと思うんでね、よろしくお願いしますって感じですね、
はい、
じゃあそんな感じで、いろいろ喋ったんですけど、大喜利いきましょうかね、
はい、
はい、ということで別ラジ大喜利ということで、別ラジ大喜利なんですけども、
はい、
今回のお題はですね、5年のコールドスリープから目覚めた時の第一声はということで、募集しました。こちら、週末のハーレムの、
あ、そうなんですね、
はい、設定から来てるっていうね、話でございまして、テリオメさんからの、リクエストといいますか、お題でございました。ということで、行きたいと思うんですけども、まずはじゃあライコリさんからいただきました。
はい、
今消費税何パーセント。
あ、もうこれからまた上がるんやろうな、
5年間で、5年もあったら上がるでしょうね。
リアルやな。
ちょっと社会派でしたね、これ、ライコリさん。
社会派ですね、さすが、自営業。さすが自営業。
いや、そりゃそうですよね。5年、5年も寝てたらそうなるわっていう感じかもしれないですね。まあ、ね、じゃあ消費税じゃなくても何かしらの税は上がってそうですよね。
上がってそうですね。
はい。続きまして、新馬お兄さんからいただきました。
はい。
ハンターハンターどんなもん。
いや、下手したらまだ続いてる可能性もある。
いや、もう5年じゃ終わんないですよ。
終わんないと思います、多分対策です。
ね、ゴンとキルアが本編出てこずに何年とか言ってますからね。いやー、本当、
下手したらワンピースも終わってない可能性もありますから、ね、5年ぐらいでし
ょ。あー、そうですね、
最終章って言い始めたけどまだ続いてるのかみたいな。
じゃあこちらも来てますね。こちらソマさんからいただきました。
はい。
ハンターハンター38巻出た。
ハンターハンターかぶってるやんか。
かぶ、ハンターハンターかぶりです。え、リプライで、後でリプライで来てるんですけど、これ。
トガシかぶってるやんか、トガシが。
トガシかぶりしてますね。
トガシかぶり。
他にもソマさん来てますね。
はい。
ワンピースって終わった、まだやってるの。
もうさっき言っちゃった、ごめんなさい。すまん。
これは
すまん。すますま。
でも、ジャンプ系っていうね、感じでございましたね。あ、でもこれジャンプ系じゃないです。もう一つソマさんから来てますけど、
はい、
これは被らないですね。 坂口安里抜いたん？
いやいやだいぶ前
5年より前だろ
5年より前やろ
何年から寝てるんだよ俺、ね、5年以上寝てるだろこいつって
ねえ、それこそ起き上がったらなんて日だっていう、
なんてだ本当ですね感じですね。続きましてエンリンさんからいただきました。
はい、
アキヒロさんはまだ童貞キャラやってる？
いや、うん、キャラじゃなくてそうだと思うよもしくはもう絶望に打ち伏せて死んでるっていう、
この別ラジが終わってるかもしれない。
はい、
まあまあ
2代目アキヒロが、
2代目アキヒロがね、
救命性なんでね
2代目を見つけるか見つけないかぐらいの時かもしれないですね。
そうですね。
続きましてエンリンさんからいただきました。井上菊子さんは今何歳？
17歳
です
、はい、17歳です。
おいおい、
この子ちゃんが生まれても17歳です。
この子ちゃんの方が上ですけどね、
中上です、
この子ちゃん
はい、
はい。続きましてですね、こちらは、初めましての人いますね。
ん、
こちらラジオネームがサメのジョーズはトコジョーズさんからいただきました。
怖いね。
本当に本当に初めまして、初めて聞く人ですね。
ね、
福岡県の方なんですけども、
はい、
こちら5年のコールドスリープから目覚めた時の第一声はということでいただきました。黒の組織のボスの名前がストロングゼロだって？
いや、普通じゃん。
そんなわけないだろって思いました。コナンのね、ジンとかウォッカとか酒の名前だっていうので、
あ、そういうことね、
ストロングゼロって今時すぎるわ
なあ、ちょっと社会問題ではアルチュー生み出しすぎた、
ね、そうですね、9% のアルコールは罪ですね。
よくないですよ、
はい。続きましてですね、同じくサメの上手はトコ上手さんからいただきました。
はい、
トワラジバスツアーまだ終わってないよね。まだやってないって思ってるのか、バスツアーコロナ、まあコロナ、
下手したらもうや毎年もずっとやり続けて、もうあの不敬参加みたいになってるから、されますからね、みんな
そうですね、なんかね、バスツアー毎年恒例バスツアーみたいになってるかもしれないですね、
うん、あの飯田香織のあのあれみたいな感じで、
ああ飯田香織バスツアーはもう結婚発表とかしてお通夜ムードになったやつじゃないですか
でも今でも続けてるんでしょ、なんか最後に行ったメンバーでなんか同じ場所に集まって
る飯田香織さん関係なくね、その集まったメンバーでオフ会してる、
あの現象と同じ感じになってるんじゃないですか、東海バスツアーの最後に行った勇士で毎年集まろうみたいな、
勇者がね、
勇者たちが選ばれし勇者が
かもしれないですね。続きましてライッコリさんからいただきました。今ガイアシュカイザーいくら？
ガイアシュカイザー、
現在デュエママスターズで、1枚3000円する高額カード、一時期6000円でしたと、
デュエママスターズがもう流行ってないから、あの、うん、長期間のマジック・ザ・ギャザリングとかに切り替えろ、
ね、トレカは株券って書いてます
ポケカとかに切り替えろ。
ポケモンカードもブーム出ましたよ、なんであんなブームなんだって思いますけどね。
まあね、長いタイトルに切り替えろ投資したいんだったら本当に、
まあそう、
あと本当投資したいんだったら本当、あのもっとあの土地とか買え、
あ、ね、そういう、あと
投資信託とか住宅とかしよう、
あとビットコインとかどうですか？
それダメです素人の考えですダメです
もうすごい値動きがすごいっすねあれ
ずっと見てないのか、
それでは続きまして浜浜さんからいただきました。
はい、
サブコールドスリープサブリアクションが、
ね、リアクションです
5年とか関係ない冬眠してたっていうね、
うん、
状況ですね。続きまして浜浜さんからいただきました。
はい、
あっつ日本あっつ
まあ確かにね、世界的にね、
夏場に溶けたのかない
やてか世界的にあれじゃないですか、やっぱ海面が上昇して暑くなってますからね、
温暖化ですよね、
温暖化がね、
うん、温暖化の影響ですね。もうだって昔とかクーラーいらなかったっすもんねって話ですよね。
俺はなんかうちのばあちゃんとくれと同じ話だと思うけど
とか言い出すとね、うん、そうだと思いますけどね。続きまして浜浜さんからいただきました。
はい、
たまごっちに餌あげないと。
まあ当時まだで5年後も流行ってるんですかね、
たまごっち、たまごっちブームなんですかね。なんかたまごっちから発生して鬼滅っちとかもありましたよね。
あ、そうなんですね。
鬼滅の刃バージョンみたいなのもね、なんかコラボでありましたよ。はい、続きましてですね浜浜さん、こちらがラストになりますね。
はい、
浜間さんからいただきました。え、別ラジまだ続いてるの？
いや、そう続いてそう、
うーん、
秋色のある限り
っていうか、い今で5年ですからね今で
10周年、10周年なんだ。そしたら10周年イヤーなんだ。
うん、10周年、5年、もうすぐ6年か。でも300回だから、
でもよく考えてください、ワンコンテンツ、
ええ
ね、ソシャゲで5年続くって結構ですから、我々結構なもんですよ。そうしたら、
そうですね、
一つのコンテンツで考えたら、
確かに確かにそうですね。
うん、
まだまだ続くって パズドラレベルですよね。
だから5年とかでも結構なもんですよ。結構続いてますからね、5年の IP っていう。
確かに確かに、
考えたら別ラジで言うと、
おお、
あっ、これからね、
うん、
この例えば分かんないけど、どんどんね、パーソナリティが増えたら、
そうですね、
パーソナリティ増えますからね、あのアイドルマスターみたいに、どんどん無限に
どんどんボイスがついちゃう
ボイスがついて
ボイス実装されますからね。
ボイス実装されますから、
この前テゲオメさん実装されましたからね
ボイスボイス
ねえ、まあまあ、リスナーからまたね、あのいろいろなんか声をね、
テゲオメが入ったことによってあのサイド M じゃなくなりますからね、我
々確かに
アイドルマスターで言うと我々ちょっとサイド M でしたからね。
確かにそうでしたね。
はいはい。
いやー、まあそんな感じの、別ラジは続くと思いますって
、はい、
まあ、やめる気がない限りは続きますよね。
記録の記録と、あとサーバー代が払えれば、
サーバー代がまたなんかこの前サーバーの引き落としがありましたよ。今年もそうか、この時期かなんて思ってもう1年は少なくとも続きます
続ける逆に言うと、なんかサーバー代が払い、サーバー代の時期になんかあの不可解な振り込みとかあればずっと続けなきゃいけないっていう。
そうそうですね。やりますってやりますって感じですね。はい、はい、そんな感じで皆さん大喜利ありがとうございました。
はい、
次回の大喜利をちょっと考えてるんですけどね。
はい、
次回はですね、まあちょっと前にちょっとまあこれにしようかなって思ってたやつがあって、はい、ちょっと行こうなと思うんですけど、こいつアイドル舐めてんな、どんなアイドルということで。
ひどいな、この時期が悪いな、君は。そういうこと
なんかありましたっていう、ね、
時期が悪いよ、そういうこと。もう今そういう話題触れちゃいけないから、そんな、
ああ、なんすかね、裏垢があるみたいなとかですかね、
そういうのよくない
いやでもね、ああいうの見ると、そういうのもあね、人なんだなって、みんなちゃんと同じ人間なんだなって思っちゃう。人間味がありますよね。
だってもう裏切らないアイドル、アキーロだけだからね。絶対女と付き合わないし。
そうね、本当に。どこにも、何にも、みんなのもんだよって。
そうだよ。
みんなのおちんちんだよって。
そうだよ。アキーロしか勝たんっていう。
そう、何に勝ってるのか分かんないですけど。
いや。
まあ、別ラジしか勝たんっていうね、ぐらいのね。
別ラジしか勝たんっていう、そうですよ。
なっていきたいですね。な、そんな感じで、次回の大喜利は、そんな感じで、こいつアイドル舐めてんな、どんなアイドルで募集したいと思います。
はい。
はい。ということで、エンディングでございます。
はい。
ということで、エンディングなんですけども。いやでも、前回の手業目さんの回聞きました？
っていうかね、俺、それちょっと突っ込みたいことがあって、
はい。
あの、次回のゲストと発表とか全くしないのよ、あの回。
あー、確かに。だからあの、マンスリーはもう全部シークレットみたいな感じになってるんですよね。
もうゲリラ出演みたいなってこと。
そうそうそうそう、毎回誰が来るかなっていう、もうミステリーゾーンみたいな感じ。
やめてくださいよ、小坂井和樹と同じ手法やめてくださいよサイコロトークやめてください。
サイコロトークもう当たり目ってね。もうな、当たり、なんだったら先週が当たり目みたいなもんだったんですかね。大好評、うん、好評なんですよね。
あ、好評なんですか。あ、そう、
あのハッシュタグがいつも以上にあるんですよ。
あ、よかったですね。じゃあ、もうあれじゃないですか、別ラジ、
手際嫁さん呼んでおんぶに抱っこみたいな感じになるんです
か。手際嫁と誰かっていいんじゃないですか。じゃあ、
もう乗っ取られちゃうパーソナリティ交代ですかね。
まあでもこう聞かせていただきましたけど、
はい、
言うて手際嫁さんもなかなか癖が強いので。
癖強いですね。
うん、まあ合う人と合わない人がいると思います
ね。うーん、確かにそうですね、うん、
混ぜるな危険はちょっと危ないですよ、考えない
と。確かにちょっと組み合わせによってはちょっと良くない方向に行っちゃうかもね。
良くない方向に行きますよ、本当に。
ルイタンさんだから良かったというか、ルイタンさんが手際嫁さんの性質を分かってるからみたいなところも、
うんうん、
まあまあ多少なりともあったんじゃないかなと思いますね。
はいはい。
まあそんな感じで、手際嫁さん効果で、リスナーも今後ね、 だって、うん、知らない、ね、メール来てましたもん。知らない人からメール、
まあ、ありがとうございます。
リスナーから、そういうのがあるんでね、手際さん効果もあったんじゃないかなと思いますけどね、はい、またなんかあったら手際さん呼びたいと思いますっていう感じですかね。
はい、
なんかその伸び悩んだ時とか
、まあ、そういうこと口にするなって思う。
もう客寄せ感ありますよね。
客寄せパンダで
手際さんは客寄せパンダだと思ってるとこありますね。まあ、自分たちの実力で成り上がらなきゃいけない話なんでしょうけど。
まあ
ね、たまにはこういうのもねあってね、相乗効果ウィンウィンでねやっていったらなと、みんな得をできたらねいいですね、はい、なんていう話でな、そんな感じでございまして、まあそんな初めての前回から初めての方もいらっしゃるかもしれないですけども、この番組何でもメール読みますんで、もう来たメール全部読みますんでっていうぐらいのね感じで、どしどし募集しておりますっていう感じでね、ございまして、アドレスの方はですね、別ドットだからね、アットマーク gmail.com までということでございまして、bts.dakrane@gmail.com までよろしくお願いします。
はい、
はい、ね、あとそうですね、皆さん、メールアドレスはメールフォームの方を書いても書かなくてもいいっていうスタイルにはなってるんですけども、メールアドレスをちょっと書いてくださった方にははい、実はもう年賀状を送るということを毎年やってまして、
はい、
年賀状企画が実はあるんですよっていうことをちょっと
毎年の年賀状企画
毎年、はい、知ってる人は知ってるんですけど、やっぱ最近知った人とかはね、メールを送ってくれた人への、まあ、ノベルティみたいなもんですよ。1回でもメールを送ってくれた方にはこちらの方を送らせていただきたいなと思ってるんで、よかったらメールアドレスの方も記載していただければ、そちらの方にウェブポっていうサービスがあるんですよね。年賀状サービスが、年賀状印刷のサービスがあって、住所を知らない人にも送ることができるっていうやつがあるんで、メールアドレスを、載せてくれたら、そのメールアドレスに、一回届けますんで、そこから入力フォームで受け取る受け取らないの申請みたいなのができると思うんでね、よかったらそちらの方も、年賀状、ま、12月の年末の時期にね、多分送ると思うんでね、よかったらそちらの方頭の片隅にでも置いといてくれたらなと思います。
はい、
はい、
あとはあれですか、その年賀状には必ず特別版の何かが、
そうなんですよね、年賀状でしか聞けない音源というものを実は QR コードを貼り付けて、そこに、毎回取り下ろしの年賀状企画をやってたりするんで、
やってたり、
全部その無料ですよ、全部皆さん皆さんが負担することは一切ございませんっていうね、
はい、
そんな年賀状企画も今年どうしようかななんてね。
年賀状企画過去何やりましたか。
過去はですね、例えば動画会もありましたね。
動画会
のズーム飲み会みたいなやつ。
20年は動画会、あれ、
2年前ですね多分。
今年は、
今年は AV の話、
あー、あれかあれだ、
AV の話というか、おかずサミットみたいなことしてましたね。
あー、そうか、
みんなのおかず持ち寄って、お弁当の交換しようぜみたいな感覚でやってたんですけどね、意外と真面目なこともちょっと喋ったりとかねしてましたね。まあ、今年はどうなるか分かんないですけど、まあ何も企画してないんでね、
はい、
だから年賀状企画何かしら、まあまあそれも取り下ろしで今後やっていきたいと思ってるんでね、よかったら皆さん、そちらの方もお付き合いいただけたらなと、この番組に、この番組見捨てないでくださいっていう、
はい、
感じでございましてね。あとなんかそうですね、お知らせとかありますか。
はい、私等の YouTube チャンネル、やっております。
はい、
まあまあ、ルイタンさんとトールレディオをやっておりますので、
はい、
ね、真面目にいろんなことを茶化しながら話すというのをやっております。まあ、聞いてくれたらちょっとなんか世の中が変わるのかなと。
ああ、世の中の見方が変わるかも。
見方が変わるというか、もっとこんな見方する人いますよっていう感じで。
ああ、はいはいはいはい、はい、そうですね、はい、多様性の文化ですからね、
はいはい、本当に許せない人には本当に許せないと思うぐらい怒りがあると思いますけど半笑いで聞いてもらえたら嬉しいです。
もう本当にそういう人もいるんだなぐらいのね、真に受けちゃダメですよ
真に受けたらダメです
そうだと思います。まあ、そんな感じですかね。まあ、僕からはそうですね、特にまああれですけども、そうだ、秋からの新番組が1個ありますね秋から新番組情報っていうことをちょっと僕からお知らせしたいなと思ってます。こちら文化放送でですね、9月30日からスタートなんですけどね、 アンジェリーナ3分の1さんがラジオやりました、
はいはいはいはい、
アンジェリーナ3分の1さん今まで、ね特番とかはねやってたんですけどもね、今回レギュラーで文化放送で、毎週金曜日20時30分から、30分番組で、アンジェリーナ3分の1の A 世代ラジオというのをちょっとやるみたいでございまして、はい、まあアンジェリーナさんのレギュラーが帰ってくるっていう話でございますよ、
はい、
文化放送でやるみたいなんでね、よかったら皆さん聞ける地域の方は聞いてみてくださいっていう感じですかね。
はい、お願いします。
はい、お願いします。そんな感じですかね。あとは
あとね、ちょっと一個ちょっと余分な話いいですか。
はいはいはい。
アキロさんがその前回その300回の記念で、
はい、
ボイスもらったじゃないですか。
あ、そうですね。
ロックだぜっつってやつ。
そうですね。
あれちょっと気になるとこあって、
はい、
ある種予言見えてるなと思ってるの
があって、はい
はいはい、あの後に乃木坂46が好きというのはロックだぜっていう新曲を発表しました。
嘘。
そうなんですよ。もう乃木坂勢はびっくりですよ。もう僕だけですけど。
別ラジと乃木坂の両方を把握してる人って相当そんないないですから。
僕だけですから多分今。
そうですね。あとは大吾さんとかですか。で
もそうそうそう。
ね。
あれロックだぜって言った時に、なんか発表あれなんか乃木坂新曲発表されるんだって好きだというのはロック。どこっちゃと思って。
秋元さん聞いてる？
聞いてる？やすし聞いてる？やすし
聞いてる？下手したら、ね、
聞いてる？
すごいですね。
まあ、やすずガイアの夜明けとかですからね。
そいつはロックだぜ、ね。流させていただきましたけど。
はい。
いやーなるほどね、そうだったんですね。
え、秋元がやすす？
え？お、僕ですか？
やすすなの？
じゃあなんかね今度ね。あ、なんだったらアニメットデイズをプロデュース裏から手を引く形になるかもしれないです。、
ね、あれちょっとね個人的には面白かった。え、どういうこと。
ロック、まあね、まあ、ステージ自体がロックだぜって感じでだったからね、大阪の。どっちかというとメタルなんですけども、
アキロ予言者説がちょっと僕の中で浮上
しました。あとメタヘリメンバーとちょっとおしゃべりできたっていうのもね、ちょっと僕がちょっと勝手に壁を感じてたところ、距離を感じて人見知りを発動してた部分がなんか雪解けができたみたいな。
イクミさんに暴言吐いたって。
あれもだってリョウヤンが切り取ったっていうね。
切り取り動画、いや悪いやつだ今の。
YouTube の切り取りみたいな。
YouTube 悪いやつ。
ぐらい切り取り記事ですよあんなも。
あれはめっちゃ面白かったな。
あんなジョークじゃないですか。
いや
冗談をなんか。
ああやって人間って悪くなるんだなと思いました。
悪い顔してたぞあいつ。
悪い顔してた。
本当言ってましたからみたいな、告げ口ですよ。サイゲの犬って言ったって発言
を、サイゲの犬っつって
切り取って。今言うかねその話を。思いましたけどね。そういうこともありましたね。じゃあそんな感じで、あと何だったらメタルヘリックさんの YouTube に僕ら出るんですかね、わかんないですけど。
うん、
カメラ回ってましたね、なんかね。
回ってましたね。
なんか回ってたんで、ひょっとしたら出るんじゃないかなぐらいのね。
でもなんか、当日も言いましたけど、
うん、
フットワークは軽い感じでやって、YouTube 撮ったりとかずっとやってるんで。
うん、いいですね。
なんか、メタルバンドっていうなんかすごい怖い感じとは違ってね。
そうそう。
いいですよね。
思ったよりもなんか、気さくな人だったっていう。
まあでもメタルバンドって言って、ボーカルの女の子ってチェキ取れるぐらいですからね。
そうなんですよ。びっくりですね。うん、チェキ取れました。
お前が言うな。チェキ取ったやつ。
チェキ。
あんなにニヤニヤしてたやつが言うの。
すごい、もう、ワクワクしちゃって。チェキ取れるなんて聞いて。
めっちゃ楽しんでるみたいな。
もう一番楽しんだんじゃないですか。ああいうの。ああいうノリ。オタクノリ。
オタクノリをね。
楽しめたんでね。よかったら皆さんね、そういう思ったよりもいいライブというかね、
いや、このなんていうの、とっつきにくくない感じのメタルバンドっていう感じは僕はそうでした。
確かにそうでしたね。
そうそれはいい、うん、いいかもしれません。
いろんな偏見がね、今までの偏見を覆すようなバンドだったなっていう、
うん、まあまあいい感じでしたね
と思いました。
単純に楽しかったんで、
すごく良かったと思います。そんな感じでございまして、なんだったらね、もうこれを機に本編の方にりょうやん経由で引き込めるかななんて。
いやきついな、多分
きついか、
きついな。
1時間じゃ収まらないかもしれないですね。でも
いや 対応できるのが難しい。
ああ難しいかもしれない。バッドコミュニケーションが生まれちゃうかもしれないですね。バッコミがバッコミが生まれるかもしれないね。あそんな感じでございまして、わーわー言うておりますがお時間でございますね。
はいお時間です。
はい、別ラジ第311回でございました。お相手はアキロと。
どうでした。
それでは皆さんさよなら。
はい。